高山俊吉気分青信号。
こんにちは。下請け法違反、取引法違反とも言いますけれども、そのお話をします。トヨタ自動車の子会社が下請け法、現在で言いますと取引適正化法、略して取引法というふうに名称が変わりましたが、これに違反したということで、公正取引委員会から再発防止を求める勧告を受けました。同じ形の自動車の部品の製作に必要な金型を下請けの企業に無償で保管させていたということがその理由です。金型というのは、それを使って自動車部品を大量に生産するときの形を同じものにするという、そういう機能を持っていて、非常に重要な自動車の製造の一環を担う、そういうものであります。でこれはもともとメーカー自身が持っていなければいけない。保管の責任はメーカーにあるのに、製造に必要な時にだけ下請け企業に持って行って、そこで使わせて、それが終わったら持ち帰ると、こういう構造になるはずのものを常時下請けに保管させていた。これは下請けいじめであると。下請けはその金型を常時保管していなければいけないということで、保管場所を確保し、その安全も確保するといったような、そういう責任を問われていると。そしてそれは元請けの優越的な地位に基づく強制であって、それは普通の言葉を使えば下請けいじめであると、こういうふうに公正取引委員会が考えたということになります。でしかしこれは実はそういう取引慣行をトヨタ自動車は一貫して昔から以前からやってきたことなんですね。トヨタはその子会社関連会社に対して、その下請けに仕事を出すときには金型は下請けに預けさせろと、預けろと、引き受けさせろと、こういうふうにずっと指示してきているんですね。つまり下請け法違反をトヨタが先頭になって旗を振ってやってきていたということになるわけです。で勧告を受けたトヨタ自動車東日本という会社ですけれども、これは東北地方でトヨタの小型車を生産する、完全子会社なんですけれども、そこがたくさんの下請け企業に対して、使っていない金型、あるいは製造委託をした車の交換部品などを納期も決めずに、今お話をしたように無償で常時保管させるということをやっていた。こういうことが実はこのトヨタ自動車東日本に限らず、トヨタグループのあちこちで、ほとんど いつも行われているということが分かったということです。もう常識的、当たり前のように分かっていたことなので、今頃公安委員会がお出ましになるというのは何だという声もあるぐらいに、この違法行為は当たり前のように行われていたわけですけれども、ようやく重い腰を持ち上げたと、公正取引委員会がここまで放置していたら今度は公正取引委員会の責任が問われるということになって動き出したというところが実情なのですけれども、ともかくそういうことになった。で実際にトヨタの本社には このようにしろというマニュアルがある。で、金型や部品の保管先は製品を作る製造場所、つまり下請け企業なのだと、そこに保管させてよろしいという、保管するように指示せよという、そういう式が行われていたと。これはトヨタにも限らない状況なのだけれども、世界一の車のメーカーと言われているトヨタがそういうことをやっていたということになれば、それはある意味当たり前のことになりかねない。この下請け構造というのはピラミッド型というふうによく言われますけれども、下の方に行くと大きくなっていくわけですが、その一番上にいるトヨタがこういうやり方をすれば、全ての下請けが同じようなことをすると、当たり前のことであります。深刻極まりないことであります。で、この状況をなんとかこう改革しなければいけないということは、下請け側からするともう当然のことで、代償を払ってくれと、あるいは引き上げてくれと。で、引き上げるということになると、今度そこに発注しなくなる可能性があるということを恐怖に考える下請けは、もう言いたくても言うことができずに、それでは預からせていただきますという構造を作らされてしまい、そこでクレームを申し立てることもできないということになるということなんですね。そういう状況がずっと続いてきていた。で、こういうやり方はいわゆる価格転嫁というにもつながる問題で、物の値段をどのような形で、発注するか、いくらで発注するかというところにも当然影響する。発注価格を今度は上げるのか下げるのかという、そういう議論になってくる、下請けいじめという大きな構造の中の一環に、この金型の現地保管という問題があるということになるわけで、車のメーカー、完成車メーカーと言っていいと思いますが、最終完成メーカーが下請けいじめという方針の旗を振ってしまうということになってしまうとなると、価格転嫁ということがきちんと行われることも、これも難しくなるということに相なります。トヨタはさまざまな不正不祥事が続く、車のメーカーだということをつくづく感じさせられますけれども、この問題についても一体どうしていくのかということが問われるはずであります。取引の適正化をきちんと守れという声を広げなければいけない。社会的な責任がある。経済団体全体の中でのリーダーの位置をもう占めてるトヨタが、こんなことで一体いいのかということになるはずであります。大きく今この公正取引委員会の動きで状況が変わっていくのか、それともまた今度は新しい何かごまかしの方法を考え出すのか、そこが問われます。公正取引委員会はこの問題の摘発の後にも責任を持って、この状況が根本から変わるように業界に対する厳しい姿勢を堅持する必要がある。当然そのことについての責任は中央各官庁が負います。監督強化ということが全体的に行われなければ、下請けは救われないという状況が起こってくるということに警鐘を鳴らしたいというふうに私は思います。今日はここまでにしましょう。